はい、皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。始まりました。レイブンズナイト、第553回放送でございます。はい。ですね、ちょっとね、始まる前にちょっと予想外のトラブルがございました。右枠ですね、ちょっと空白ができちゃってると思うんですけど、ちょっと今日ですね、アリスさんが急遽中の人の都合のためですね、なんかお休みすることになったみたいでございまして、ちょっと一人で今日はやることになったんですが、とりあえず、天使のアリスを乗せときましょうか。はい、というわけでですね、今日はちょっと急遽、一人で、放送することになってしまいました。申し訳ございません。まあ、そんなわけでですね、来れたら来れるかな。まあ、来れない可能性の方が高いですけどね。はい。というわけで今日は、久しぶりの放送なんですが、ちょっと急遽、アリスさんがお休みとなりました。というわけでですね、今日はですね、まあ、いつもはオフにしてるんですけど、コメントの読み上げ機能をですね、オンにしていってみたいと思います。どれだったっけ？設定の方。と、これで、コメントを読み上げ機能をオンにしてみました。読んでくれるかな？読んでくれるかな？読み上げてくれるかな？
コメントテスト。
あ、大丈夫ですね。はい。ゆっくりさんが読み上げてくれるように。一応ですね、今日はコメントの読み上げ機能をオンにしていきたいと思います。まあ、一人で、やるのはちょっとね、場が持たないケースもございますので、皆さんにですね、協力していただきつつやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。というわけでですね、まあ、本日、ちょっと急遽アリスさんがお休みになってしまいましたけど、レイブンズナイト始めていきたいと思います。早速ですね、ちょっと広告いっぱいいただいてますんで、それを紹介していきたいと思いますね。さくらんさん、うどん、どう？うどんは、うどんは美味しいです。はい。うどんは非常に美味しいでございます。今日の晩ご飯もうどんを食いました。今日の晩ご飯もうどんは食いましたよ。というわけで、当然坊じさんさん、さくらんさん、通りすがりさんですね。ニコニコ広告、広告ありがとうございました。そんなわけでですね、今日は、だらだらと一人で喋っていきたいと思いますんで、お付き合いください。よろしくお願いいたします。まあ、今日、早速晩ご飯にうどんを食べたって言ったんですけど、結局、まあ、大阪で食う場合はですね、お店で食べるというよりも、どっちかって言ったらカップうどんですね。はい、カップうどんを食う形ですね。まあ、どん兵衛じゃないです。今日食べたのはどん兵衛ではございません。ね、一応きつねうどんですけどね。はい、どん兵衛ではなく、明星ってところの馬出し屋っていうね、きつねうどんを食べたりはしましたけどね。まあ、今日のお題も服絡めてですね、うどんにお出汁が絡む感じでやっていきたいと思います。全然うまくいった気はしないんですけどね。はい。まあ、そんなわけで、始めていきましょう。レイブンズナイト第553回放送。まあ、つってもですね、先々週とちょっと急遽お休みいただきました。2連続で申し訳ございません。先週、先々週お休みいただきました。まあ、ちょっとですね、まあ、先々週はですね、ちょっとクリスマスイベントが近くてですね、まあ、歌のイベントがございまして、まあ、その、ね、出演するにあたってのレッスンって言ったらいいんですかね。まあ、ちょっとそれが佳境になってまして、まあ、ちょっと急遽水曜日に、レッスン日、水曜日にちょっと歩行みたいな感じでですね、レッスン日が入ってしまいまして、ラジオに来れなくなったって感じでございます。そしてですね、先週はちょっと中の人が、まあ、あれですね、某大阪風在の、オーケストラコンサートをちょっと見に行ってたっていうね、非常に主要で申し訳ございません。なんかすごい意識高いことを、意識高い系なことをしてるような気はしますけど、はい。某大阪編在の、なんかオケコンがあったんでね。まあ、ちょっとそのチケットがたまたま、手に入ったので、それを見に行くがために、申し訳ございません。それが水曜日だったんですよね。 ですんで、お休みという形を取らせていただきました。まあ、そんなわけで2週間ぶりの復活なんですが、まあ今日復活しようと思ったんですが、アリスさんがちょっと急遽ダウンしてしまいましたので、今日は一人でダラダラとやっていきたいと思います。まあコメント読み上げ機能をオンにしてますんでね、バンバンコメントくれたら嬉しいなー。これ見てる方よろしくお願いします。ツッコミ、応援のメッセージ、お題に対する投稿をたくさん募集したいと思います。よろしくお願いします。というわけで早速始めていきましょう。レイブンズナイト第553回放送、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するうどんのように長いラジオ番組です。メインパーソナリティは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。まあ HRR と書いて、HR って言ってるんですけど、まあエッチなバーチャル YouTuber、 略して HR とかね、最近は変な自己紹介も覚えてきましたが、まあ、そんなわけでですね、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。早速ですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちら、じゃじゃん。本日のお題は麺類です。麺類ですね。はい。まあ、最近ね、寒い日が続いておりますが、まあ、寒い日は熱々のこうラーメンが食べたくなったりしませんか？うどんもいいですけど、まあ、私ね、個人的に熱々のうどんとかってあんま好きじゃないんですよね。どっちかって言ったら一気にズルズルズルーって書き込みたい派なんで、熱々のうどんよりも、ま、食べやすい温度のうどんが好きだったりはするんですけど。まあ、焼きそばも捨てがたいですよね。まあ、本日のお題は麺類です。麺類で行ってみたいと思います。ラーメン、うどん、焼きそば、カップ麺、まあ、美味しいお店の紹介からおすすめの調理方法、最近食べたもの、思い出の品などなど、まあ、麺類だけでなく、そのチャーハンや餃子、かやくご飯などの付け合わせでも OK でございます。まあ、ラーメンにつける付け合わせですね。麺類につける付け合わせなんかでも OK でございます。麺類に関する話題を募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますってことでございます。はい。というわけでですね、今日のお題は麺類です。はい。今日のお題は麺類でございます。投稿お待ちしております。よろしくお願いします。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。お題のコーナーはですね、一応後半というか、まあ、あれですね、11時ぐらいから予定はしているんですが、まあ、ちょっとですね、今日はその、アリスさんがいないということなのでですね、話す内容とかその辺が、まあ、尽きた場合はですね、後半に突入する前に、ちょっと前倒しでお題のコーナーに入っていくこともあるかもしれませんので、あらかじめご了承くださいませ。はい。ちなみにですね、こちらのラジオ、こちらの放送はですね、一応、大公開戦オンラインのネットラジオみたいな形をとってはいるんですが、まあ、実況放送とかですね、そういったものではございません。はい。実況放送とかではございませんので、まあ、大公開の画面に関しましては、ほぼ、映してる感じのみな、映してるみたいな感じになってるだけですんでね、一応、ラジオ番組としてですね、まあ、音声放送でお楽しみいただけるようになっております。まあ、何でしたっけ。一応、ニコニコ生放送、キャラのアバターとかも出してたりはしてますけどね。まあ、おまけ程度でお考えいただければと思います。はい。というわけで、早速、多数のコメント、投稿ありがとうございます。広告ありがとうございます。早速始めていきましょう。レイブンズナイト、本日もお付き合いよろしくお願いします。では、まず最初のコーナー、DOL ヘッドライン。 DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを、つらつらつらっと紹介していくようなコーナーとなっております。まあ、大航海時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われてますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるというね、そんな感じのコーナーとなっております。まあ、それ以外にもですね、大航海以外にも世間を賑わしているちょっとしたニュースとかですね、話題とか、まあ、気になるものがございましたら、それらも紹介していくような、感じにしたいと思いますので、まあね、前半の暇つぶしにお付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、早速紹介していきましょう。ちょっと2週空きましたので、アップデート情報とかですね、その辺出てますんで、大航海時代オンラインのロストメモリーズ、まずはワールドニュースから。12月3日サーバーアップデート情報、こちらはですね、先週ですかね、はい、不具合の修正、まあ、あの発見アカデミー大会で参加ワールドとは異なるワールドで賞金受け取れる不具合を修正ですね。まあ、これ第100回記念の発見アカデミー大会があったんですが、まあ、これ告知されているものとは異なる商品が受け取ったキャラクターに対して本来の商品を固定したって感じですね。まあ、不具合で受け取れるはずの賞金が受け取れなかったりですね、自分のサーバー以外で受け取れちゃったりとかね、はい、そういったものがあったみたいでございます。そしてですね、冬到来航海者応援キャンペーンに関する初期機能が追加されたそうです。はい、で相棒強化キャンペーンとか、ニャンワングランプリが終了いたしました。そして、デルフィンショップの陳列品が更新となりました。はい、でですね、12月3日なんですが、毎年恒例のですね、長期プレイパスポート2020ですね、長期プレイパスポート2020ですね、プレイ期間が、最大395日間プレイできるということでございます。まあ、長期プレイパスポート2020ですね、今買うとそのプレイ期間が2020年の12月31日まで延長されまして、公開ポイントが2200枚分獲得できるそうです。で、90日間プレイチケットの特典が合計5回得られるそうですね。はい。まあ、1回目の特典は購入後すぐに受け取れることができるということと、さらに赤の道具箱と名称フルリグドセールというのが手に入ります。まあ、長期間プレイする、予定ですね。まあ、いつ適用したにもかかわらず、したかにかかわらず、来年の12月31日まで延長する商品でございます。はい。ですんでね、これを買うと、まあ、1年間継続してプレイをする予定の場合はですね、買うと非常にお買い得、お得なチケットになっております。はい。そしてですね、続いて、群生のケイトスがドロップする宝箱アイテムの内容変更についてのお知らせですね。まあ、これ巨大なモンスター、群生ケイトスですね。こちらをやっつけることによって、ゲットできる宝箱のアイテムがですね、中身が変更になった。そうですね。はい。まあ、一部ですね、アイテムの獲得確率が減ってですね、減少分の確率が新規アイテム1点に、1点の獲得確率になるそうです。はい、そしてですね、12月17日から開始予定でございます。来週から開始予定でございます。クリスマス2019危機一髪再びということですでですね、大航海時代オンラインのゲーム内でもクリスマスイベントが始まるみたいです。クリスマス、それは誰もが楽しみにしている年に一度の祝祭の日。今年もヨーロッパ各地でクリスマスツリーが飾られ、サンタクロースたちもプレゼントを届ける準備をしています。そんな中、セビリアの街に再び姿を現したサンタ皇帝、どうやら今年も光り輝くツリーの下で浮かない顔をしているそうです。話を聞くと、またサンタ隊員たちと連絡が取れないようです。サンタ皇帝に協力し、素敵なクリスマスを迎えられるようにしましょうっていうね、 サンタ皇帝を助けるイベントですね、が12月17日定期メンテナンス終了時から開催予定でございます。セビリアにいるサンタ皇帝に話しかけるとイベントが始まるみたいでございます。はい、というわけでですね、大公開時代オンラインもクリスマスイベント始まりましたし、まあ、いろんなゲーム、ソシャゲとかですね、そういったものでクリスマスイベントが、とかがですね、最近バンバン行われてるとは思いますが、はい。まあ、とりあえず、大公開時代オンラインのワールドニューストピックスはこんな感じですね。まあ、私がプレイしてるソシャゲとかでも行われてますし、まあ、某、某艦隊コレクション、艦コレですね。はい、それでも、なんか今、イベントが行われてるんですが、まあなんかね、あれも、確かもう始まってから随分経ってるんですけどね。なんか最近、プレイして思うんが、あのゲーム、なんかパズルゲームみたいになってるんですよね。はい。シミュレーションなのにパズルゲームとはこれいかにみたいな感じに思われるんですけど、まあいわゆる、ね、誰をどこに、こう、出撃させるか的な、その、編成って言ったらいいんですかね。まあ、そういったのを、こうね、練るのが、こう、パズルゲームみたいに。ね、その、誰をどこに出して、誰をどう使うかみたいな感じのね、そういう、その、作戦を練るというかですね。そういった部分が、なんか非常にパズルゲームチックになっててですね、私もその、宿泊、してたりしてるんですけどね。まあ、その証拠に、まあ、その、なんか、編成をするにあたってですね、Excel を利用して、ね、誰をどこに出すかっていうのをですね、その、もりもりとこう、配置をこうね、考える、私の考えてる途中の画像をこう、ちらっと出してみましたけど、なんぞやこれみたいな感じでですね。はい。ね、先駆者様の攻略情報を参考に、まあ、自分なりの、ものも参考にですね、ごちゃごちゃとこうね、誰をどうするかっていうのをこうもさもさと考えて出来上がった図がこれだったりはするんですけど、まだまだ未完成ですね。はい、攻略途中であり未完成だったりはするんですけど、まあ、これを見るとね、わかる人はわかるかもしれませんが、わからない人はなんじゃこりゃみたいな感じのね。はい。なんだこりゃみたいな。一応、左半分枠が誰がどこに出撃させるか、右枠は、空いてる人間みたいな感じのね。
プレイする人もゲームのパズルを考える運営も、すごい。
そうですね。これ、まあ、プレイする人も、ゲームのパズルを考える運営も、正直すごいと思います。で、何でしたっけ、その、艦隊コレクション、まあ、艦コレっていうゲームをプレイしてて、そのね、思うことがですね、誰を、そのね、どこに出撃させるかっていう部分がね、結構その、史実に基づいて、有利になったり不利になったりするっていうのがあるんです。史実に基づいて、有利になったりするっていう部分があってですね、ですんで、その、何でしたっけ？そう、編成するにあたって、その、キャラの性能とかを考える以前に、その当時、誰というか、まあ、どの船がどこで戦ってたかっていう歴史の勉強から入るっていうね。そう、ゲームをプレイするために歴史の勉強をしないといけないっていうね。そんなところからスタートするようなね、感じだったりは。感じだったりもするんですけど、まあ、でもそんなんてありますよね。その光栄さんの大公開時代オンラインもそうなんですけどね。そのゲームをプレイするにあたって、まあ、逆に大公開時代オンラインはゲームをプレイしていたら、歴史に興味が出てきてですね、なんか歴史の成績が良くなるとかっていう研究結果も出てるみたいです。そうなんですよね。私の、お知り合いの方にもいたんですけど、妙にね、日本史詳しいやつがいたんですよ。もうすごい日本史に詳しいやつがいてですね。まあ、実際その人はですね、まあ、信長、光栄さんが出してる信長の野望ですね。信長の野望にものすごくハマってまして、まあ、オンライン以前のやつですね。昔の信長の野望です。はい、それにどっぷりとハマってたみたいでございまして、で、まあ、そのゲームをプレイするにあたって、 歴史、まあ、あの日本史っていうのにもすごい興味を持つようになってですね、まあ、ゲームのためじゃなくて単純に興味があるから日本史をこうひたすら勉強してたって。で、そのおかげでものすごくね、日本史に詳しくなったっていう、そんな感じのね、あれが友達がいたんですけどね。ですね、まあゲームをきっかけにですね、まあ勉強をするっていうのはですね、なんかまあ大航海時代オンラインでも確かにその大航海時代ゲームをプレイしている人とそのプレイしてない人でのその世界史の吸収しやすさ的な部分ですかね、それの比較する実験みたいなのをね、実際にしてたっていう、しててその実際に効果があったっていうね。まあでも逆に世界史に興味がある人間だからこそゲームをプレイするっていう部分もあるかもしれませんけどね。まあ勉強に役に立つゲーム、そうじゃないゲームね、まあ、ゲーム脳っていう単語が出たのはいつなのかな。ありますよね、そのゲーム脳ね、あれってそのいろいろと右翼曲折ありますけど、実際の意味ってどんなんでしょうかね。ちょっと気になりましたので調べてみたいと思います。ゲームの、よいしょ、はい、ゲームのとは、まあ、これね、よっこいせ、どこぞの大百科、まあ、ゲームのっていうのはですね、某大学の教授がですね、2002年に書いた著書、ゲームの恐怖上で勝手に定義された仮説およびその仮説を示す造語らしいです。はい、まあ、このゲーム脳っていうのはですね、ゲームをやってるやつの脳みそは認知症の患者と同じ症状になっているというとんでもないものだったらしいですね。まあ、あのこれが事実だったら、まあ、医学界やゲーム業界においても大事件なんですが、まあ、この根拠自体ですね、根拠になっているもの自体は、まあ、主にですね、そのこの著者の、推測や主観とかですね、まあ、あとオリジナル設計の簡易脳波形である上に、2010年現在、まあ、この記事が書かれているのは2010年なんですけど、まあ、正式な論文すら全く書かれていないため、まともな学会では未だに議論の対象にすらなってないらしいです。まあ、ただですね、そういう議論のね、対象にすらなってないような内容にもかかわらず、まあ、某毎日新聞がですね、この仮説を初めて紹介したのを皮切りに、新聞やテレビはこの造語がさも本当の、脳神経学であるかのようにこぞっと取り上げてしまったため、まあ、この本自体も10万部以上売れてしまい、ゲーム脳は日本においてとても有名な造語になってしまったらしいです。ですね。まあ、だから結局、このゲーム脳自体、根拠のないような、まあ、根拠がないってことじゃないですけどね、その主観や、著者の主観や推測が、非常に混じった内容だったにもかかわらず、メディアが紹介したがためにですね。まあ、だからまあ、一応、この仮説は脳神経学を称してはいるんですけど、逆に言う、脳神経学を称してはいるんですけど、一般書籍とですね、マスメディアが発端の口コミだけで有名になって、根拠はめちゃくちゃで、まあ、学会ではろくに相手にされてないという一種の都市伝説みたいな偽科学らしいですね。さらにですね、この、ゲーム脳の提唱者である、この、まあ、この本の著者自体も、なんか動物生理学が専門で、ある体育学科の教授らしいです。だから体育学科の教授で脳神経学とかには全くの門外漢なのにもかかわらず。ね、だからまあ、医師でもなく、その医学界の医学科出身でさえない感じですね。まあ、筋肉の論文で取ったその、医学博士の肩書きで、書いてた。まあ、さも脳神経科の専門家であるような。
ゲーム依存症だかゲーム中毒は病気として認められたとか。
あ、なるほど。他方、ゲーム依存症だかゲーム中毒は病気として認められた。あ、まあこれはでもあるかもしれませんね。その何でしたっけ、ゲーム脳っていう表現はおかしいかもしれない、ゲーム脳とはまた違うかもしれませんけど、まあ、そのゲーム中毒依存症、まあ、別にねゲームに限らずお酒とかタバコとか、まあ、それこそ薬物とかですね、その依存症っていうのは、まあ薬物とかあとあれですね、放送禁止用語 JO ではないかもしれないけどセックスとかね、セックス依存症とかね、なんかも、まあ、依存症に関しましては、まあ、病気な側面が非常に強いとは思いますけどね、はい。まあ、ラジオ依存症とかネトラジ依存症 VTuber 依存症まあまあまあまあまあその辺はね、依存症に関しましては、まあ、病気として認められるっていうのは、まあ、確かにあるかもしれません。まあ、でもゲーム依存症ね、だから、まあ、それこそほんま、何でしたっけ、スマホ依存症とかさ、ソシャゲ依存症とかね、その辺はちょっと怖いですよね。そのソシャゲの課金何万もしてしまうとか、あとその、あれですね、毎日こうログインボーナスをゲットするためにもう毎日起動してしまうとか、気づいたらねやってるっていうね、そういう部分もやっぱあると思うんですよね。まあ私もね、ソーシャルゲームに関しましては、そうソーシャルゲームね、スマホのゲームに関しましてはもう課金しないっていうね、自己ルールを設けてやってたりはしてるんで、まあ、それでもその楽しめるゲームだったらそれでもいいんですけどね。はい。ですんで、まあ、課金しない。課金しないけど、逆に言ったら毎日こう出社するときと退社するときの電車の中でプレイしてたりしてるんでね、まあ依存してるのかはわかんないですけどね。まあでも、その自分の中でのルール、俺ルールということでですね、まあスマホのゲームに関しましては、お家では絶対プレイしない、家ではスマホのゲームをプレイしないっていうね、ルールを設けております。はい。ですんでね、まあそれほど依存してないとは思うんですけどね。はい。というわけで話が逸れてしまいましたが、最近世間を賑わしているちょっとそのゲームソシャゲの話題で、つながりでですね、ちょっとこの話題を出してみたいと思います。はい。まあ、あれですね、いつの間にか、まあ、いつの間にか、まあ、知ってる人は知ってるかもしれませんけど、サービスが開始されてたゲームがございます。まあ、一時期ですね、Nintendo 3DS、じゃあ Nintendo DS かなで、非常に話題になったラブプラスってゲームがあると思うんですよ。ラブプラスですね。まあ、このラブプラスの、iOS、Android 版のですね、ラブプラスエブリンっていうのがですね、12月9日からサービスが開始されたんですが、はい、ラブプラスエブリンっていう、まあ、ね、目当ての女の子とこう仲良くなって、イチャイチャする的なゲームのスマホ版ですね。はい、このラブプラスエブリンっていうのがですね、ゲームが開始したんですが、はい。まあ、こちらはですね、開始直後にこう、いろいろとね、サーバーの負荷、サーバーの負荷だとかですね、まあ、キャッシュサーバーのエラーなどがこうね、集中アクセスのように頻発しててですね、不具合が結構出ちゃったんですよね。で、それでま、ちょっとサービスが、一時的に終了になりまして、まあ、11日にサービスが再開する形になったんですが、はい。このラブプラスエブリー、どんな不具合があったかって言ったらですね、はい。彼女にならない場合がある不具合、なんのこっちゃってことなんですが、まあその目当ての女の子と仲良くなってですね、女の子から告白されて、その告白に対して OK を出しても、なぜか恋人になれないという不具合が相次いだらしくてですね、ちょっとしばらくと、メンテナンスになってたんですけどね。何その女の子に告白されて OK しても恋人になれないって、この、罰ゲームでこう告白された感じで、なんかその、 ギャルゲーのこう根幹をこうね、揺るがすような、そんな不具合のような気がしますけどね。いやー、でもあれですよ、その、ね、あの、信頼で仲良くなって、女の子から告白されて、で、それに、イエス、オッケーってやっても、なぜか恋人になれず、ね。なんか、シナリオの終了判定が正常に処理されなくて、まあ、楽しく恋人になれない不具合らしいですね。はい。これね、彼女にならない場合がある不具合、これね、正直、現実ですよね。はい。非常に現実的な不具合のような気がします。まあ、ね、すごい彼女にならない場合があるというそのパワーワードが生まれたゲームではございますけど、まあ非常に、リアリティを求めているゲームのような気がします。非常にリアリティのあるまあまあ現実ではね、彼女にならない場合っていうのは多々ございますからね、まあそういう意味ではリアリティを求めているゲームなのかもしれませんけど、ちょっとねこれは面白かったで、面白いなって思いました。まあ、一応ですね、アクセス集中が原因で、まあ、通信エンダーが起こったのがですね、そもそも原因だったみたいですので、まあ、一応、その、修正ですね、アプリのバージョンも上がりつつ、で、サービス11日に再開されたみたいですね。
お金だけ持っていかれたら完璧。
なるほど、お金だけ持っていかれたら。そうですね、その、何でしたっけ、課金アイテム、ね、課金アイテムで課金アイテムをこう、恵んで、ものすごい恵んでですね、ものすごい与えても彼女になれないみたいな、不具合。何それはい、お金だけ持っていかれたくなって、確かに完璧ですね。まあそんな、ソシャゲですね。まあラブプラスがソシャゲになってたっていうのをですね、ちょっとびっくりしたんですけどね。はい。彼女に会えないラブプラス。エブリン。ね。まあ、一応、そうなんですよね。その、元々ある、元々その DS 版であった3人の彼女、女の子との出会い、まあ、恋人生活を体験できる恋愛シミュレーションゲームなんですが、その彼女に、恋人になるところでつまずいてしまうっていうのがあったりはしましたけどね。はい、まあ今後、あ、一応ですね、その公開、そうですね、今日、再開したみたいですのでね、興味のある方はぜひぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。はい。そしてですね、あと、ちょっとした、ニュースというか、話題があったんですが、まあ、これね、これ、痴漢冤罪とかいろいろあるじゃないですか。まあ、それでですね、なんか最近見た話題なんですが、まあ、ある、友人がですね、満員電車の中で痴漢で捕まったそうです。まあ、理由はですね、目の前にいた女性の髪に息がかかったというものだったらしいです。はい。両手を釣り革に持っててですね、その落ちないように、カバンを股に挟んで前の女性に触れないようにしていたらしいんですが、で、そんな、ね、そんな女性に触れないようにしてたにもかかわらず、前にいた女性の髪に息がかかったというもの。で、訴えを取り消さなかったっていう、そんな感じのね、ニュースがあったんですが、まあ、これに対してですね、その駅員さんは満員電車ですよ、息をするのは仕方ないと思いませんかって言ったそうだが、そこでまた彼女が騒ぎ出し警察に連絡したそうです。はい。まあ、これは、警察もね、息するのは仕方ねえじゃねえかみたいな罪にならなかったんですが、まあ、1時間半の遅刻をしてしまったらしいですね。まあ、これどうすりゃええねんって話ですよね。はい。両手で釣り革を持っててね、息がかかったみたいな。 まあ、これね、正直その、まあ、例えばその、女の人がこう車両を変えてもついていったりとかですね、まあ階段から改札まで後ろにこうぴったりくっついてですね、髪の後ろにふうふう息を吹きかけてるんだったら、まあ確かにそんなもあるんですけどね、そんな、一切そんなつもりもなく、ね、息もするなとね、はい、息もする、息もしちゃダメ、電車の中で息しちゃダメっていう。まあ、あれですね。あとはその匂いをめっちゃ嗅いでたとかならまだわからんでもないんですけどね。まあ、これに関してはもう正直、触らない時間っていうね。これでも、何でしたっけ。だからまあ、警察も罪には問えなかったらしいんですが、まあ、実際にこんなんあったらですね、まあ、女性側に面その名誉毀損と遅れた分の損害賠償をね、請求するぐらいの勢いもあるかもしれませんけどね、まあ、難しいです。難しいというか、なんかね、これってどうなんでしょうね。もう、来る、電車に乗るときはこうマスクをつけて乗るしかないんでしょうかね。これまあ、実際争って、たらどうなんなのかな、うん、まああれですね、痴漢冤罪っていうのは非常にね、怖いっていうのはあるんですけど、まあ本当息をかけられただけで痴漢になったらね、たまったもんじゃないですよね。でですね、何でしたっけ、どれだったかな、どれだったかな、なんかどれだったかな、あ、はい、これですね、最近そのあれですね、まるまるペイとかね、あのキャッシュレス決済っていうのが非常に利用されるような感じになったんですけど、まあ、これね、上司の前でですね、ゴールドカードを出した若手社員がですね、二重そこらが偉そうに見せつけんじゃねえよ、ゆとりーとこう激怒されたらしいんですよね。まあ、これカード自体は親のカードだったらしいんですけど、まあ、ね、そのゴールドカード、まあ、今時、ね、ゴールドカードぐらいだったら全然普通に取れたりするんですね。まあ、女のくせにとか小娘の分際で生意気なとかって怒られた人もいるらしいんですけど、はい、まあなんか、まあ、ゴールドといってもその年間50万以上の使えば年会費が永年無料になるものらしいんですが、まあまあ、なんですかね、その生活費とか光熱費とかも含めて全部まとめてですね、自然にゴールドになったっていう話らしいんですけど、まあこれを出したら上司に怒られたってたまったもんじゃないですよね。まあね、まあ実際にそのこの記事に関しましては、そのね、ゴールドカードをね、器の小さい人じゃないのかなみたいな、理不尽極まりないとかいろんなね、コメントが出てるんですけどね。まあ、その実際にそのあれですね、今のまあ昔のゴールドカードっていうのは今でいうプラチナカードですね。まあ、ゴールドカードの審査基準なんかが非常に低くなってるんでね、ちゃんとね、支払い滞ったりしてなかったら誰でもですね、ゴールドカードは持てるような気もするんですけどね。まあ、各有私なんかもあれですよ、そのアマゾンのゴールドカードを審査ほぼなしで通りましたからね。そんな感じのね、ものだったりするんで、まあ、プラチナとかならね、まあ、話は別なんですけどね。はい。まあ、キャッシュレス決済。まあ、本日のお題でですね、キャッシュレス決済を話題にした、ペイですね。何々ペイとかっていうお題と、麺類どっちにしようか非常に悩んだところではございますけどね。はい、です。はい。でですね、あと最近の、話題、なんだったかな。そう、これがね、非常に気になったんですけど、そのゲームをやり込むっていうのは、まあいろいろ、みんなね、ゲームをやり込む ね、そのレベルを最大まで上げるとかですね、そういう話題とかがチラチラ、ね、やり込んだ方も多いと思うんです。大航海時代オンラインをねプレイされてる方ももうすごいやり込んでる人もいると思うんですが、まあね、最近そのチラッとしてみた話題でですね、そのまあ、リメイクが決まってたファイナルファンタジー7、FF7 ですね。あれのその、まあ、プレステ版のやつをですね、最序盤のですね、まさに序盤の序盤でその主人公のクラウドのレベル99を目指すっていう動画が投稿されてまして、まあ、わかりにくいかもしれませんけどね。まあ、その、ドラゴンクエストで言うたら、一番最初のそのスライムを永遠と倒し続けてレベル99を目指すみたいなね。そんな感じの、ものがあったりするんですけど、そういう動画が投稿されてたんですけど、はい。これね、実際、その、プレイされ、これを投稿されてる方、もともと以前にはですね、ドラゴンクエスト7でですね、レベル99にする、っていう動画を投稿してたんですが、まあ、そのドラゴンクエスト7でもですね、573時間11分、まあ、約9ヶ月をかけてですね、達成したらしいんですが、まあね、この FF7 ですね、やってるんですけど、FF7 やってるんですが、まあ今現在進行中らしいんです。現在進行中らしいんですが、まあ、あれですね、24時間プレイしてですね、進捗率は 5% らしいです。ですんで、まあ、残り453時間あたりですね、453時間ほどかかるそうらしいです。まあ、あれですね、24時間プレイして進捗率 5% ってね、これをこう延々と投稿し続けてるっていうのはすごいと思いますけどね。まあレベル上げとかね、そのなんか延々とね、レベル上げはまあだるいかもしれませんけど、こうやってね一つの動画を作り上げていくっていうのはね、非常にすごいかなとは、すごいことかなとは思うんですけどね。はい。まあね、これに関しては、まあ FF は一応ね、経験値が入るようなシステムになってますけど、なんかゲームによってはですね、自身のキャラが強くなったら、弱いモンスターを倒しても経験値が一切入らないっていうゲームもあったりしますから、まあね、そういう意味では、まだまだ攻略できるような感じではあるかもしれませんけどね。まあ、ぜひぜひ、リネージュの、レベル完走をですね、目指してほしいですけどね。はい。まあ、リネージュに関しましては、レベルをね、レベルを完走させようと思ったら、こう、天文学的な年数がかかるらしいですけどね。あ、でもなんか最近ではですね、その、レベル上げが爆速になったらしいですけどね。まあ、実際その、何でしたっけ、レベル上げですね、そのレベル上げが目的のゲームっていうのがね、やっぱ昔あったんですよね。そのひたすらレベルを上げる。何をするかって言ったらレベルを上げる。はい、もうひたすらモンスターを倒してレベル上げるゲームっていうのがね、昔の MMORPG には結構あったんですけど、まあ、最近はどっちかって言うたらその何でしたっけ、レベルもそうなんですが、まあ、一期一会を楽しむというかさ、アクションゲームとかですね、そういった、まあ、レベルアップの要素はあるんですけど、そんなにね、がっつりやらないっていうか、まあ、逆にそのカンストしてからがゲームっていうね、楽しみっていうようなゲームも非常に多かったりはするんでね、まあ流れなのかなとは思ったりしてますけどね。まあ、私が現在、ディスティニー2っていうゲームをプレイしてるんですが、 まあそれも一応そのまあレベルというかまあねそれに当たるそのパワー、まあ、光値とも呼ばれてるんですけど、そういったのはあるんですが、まあ一応ね、
元祖レベル上げといえば WIZARDRY のグレーターデーモン養殖、
元祖レベル上げといえばウィザードリーのグレーターデーモン養殖。あ、ウィザードリーシリーズは私やってないんですよね。ウィザードリーシリーズ実は私プレイしてないんですよね。その 3D ダンジョン探索するタイプのゲームっていうの、まあ、RPG ですね、まあ、ウィザードリーシリーズ昔から、まあ、それこ そ, そのファミコン以前からですね、あったりはするんですが、その RPG のもともとはそのあれですね、そのアップル2専用のソフトとして発売された、その 3D ダンジョン RPG なんですが、まあいろいろとね、RPG のその発展にそのすごい大きく影響したゲームなんですよね。もうそれこそその今でも有名になっても、今ではもう有名になってますけど、そのドラクエシリーズとか FF シリーズなんかもですね、これもうこのウィザードリーの影響は非常に受けたってな感じなんですよね。ですんで、まあそのウィザードリーシリーズに関しましては、公式作品は最後はウィザードリー8まで出てるんですけど、私ウィザードリーシリーズ1個もやってないんですよね、実を言うと。はい。まあそのウィザードリーに影響を受けたであろうゲームっていうのは結構ねあって、それまあプレイしてたりはしてますけど、本家本元やってないんですよね。まあ RPG といえばそのウィザードリーについてウルティマとかもあったりするんですけど、私ウルティマオンラインはプレイしてたんですよ。でも元祖ウルティマはやってないですし、それこそそのあれですね、大航海時代オンラインはプレイしてましたけど、その旧作の大航海時代オンラインは一切やってないんですよね。ですんでまあ意外と旧作をやらずに新作だけやるみたいなねパターンもあるかもしれませんけどね。まあ、ウィザードリーシリーズですね。まあ、これ、本当に RPG の元祖ってほどで、元祖なのかな。まあでも、RPG っていう意味では、もっと昔からあるのか。昔からありますよね。その、まあ、国産 RPG の歴史に極めてその影響、重要な影響を与えたタイトルとして考えられてる、まあ、3D ダンジョン RPG ですね。まあ、初期の方のコンピューター、RPG、 まあ最初の方の RPG としましては、今でこそ不思議のダンジョンとかって言われますけど、そのローグライクシリーズ、ローグライクってよく言われてるんですけど、その大元となったローグっていう RPG ですね、はい、ダンジョン探索型の RPG なんですが、このローグの初版が一応そのウィザードリーより1年前の1980年ですねに、登場した感じではございます。ウィザードリーが1981年ですね。1981年といえば俺が生まれた年ですよ。あ、年齢バレちゃうね、うん、気にしないでいきましょう。はい、まあローグライクとかってよく言われてます。まあそれこそ、知るきっかけになったのは不思議のダンジョンですね、トルネコの大冒険、不思議のダンジョンシリーズとか風雷の試練とか、そのあたりが、まあ、知ってる人は知ってる、一般的にね、知られるようになったのは、まあ、そのあたりのゲームが出だしてからなのかもしれませんけど、まあ、それこそ知ってる人は知ってる、まあ、今でこそローグライクって言われてるゲームはたくさんありますけどね、はい、そういうのもね、非常にその RPG に影響を与えたゲームということではございますからね。ウィザードリーシリーズ元祖レベル上げ、ウィザードリーのグレーターデーモン養殖って言われても私はわからないです。はい、ですね、こんな感じでございます。というわけでですね、今日はちょっと早いですけど、DOL ヘッドラインはこの辺にしたいと思います。 DOL ヘッドラインでした。 ナイト。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、というか私だけしかいないんですけど、エッチなバーチャル YouTuber、略して HR です。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、本日のお題、本日のお題は麺類です。麺類ですね。まあ、寒い日は熱々のラーメン食べたくなったりしませんかっていうことでですね、まあ、うどんもいいですけど焼きそばも捨てがたい、まあ、本日のお題は麺類でございます。まあ、ラーメン、うどん、カップ焼きそば、カップ麺、美味しいお店の紹介からおすすめの調理方法、最近食べたもの、思い出の品などなど、麺類だけでなくチャーハンや餃子、かやくご飯などの付け合わせも OK でございます。まあ、麺類に関するお話を募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでございますが、はい、本日の話題は麺類ですね。まあ、あの麺類何が好きですか。まあ、私正直うどん人なので、香川県人讃岐人なのでね、うどん大好きだったりするんですけど、まあ、ラーメンも好きですし、カップ焼きそばやカップ麺なんかも普通に食べますしね。それこそそのうどん好きはカップうどんとかね、邪道なんじゃねえかって思われるかもしれませんけど、まあね、カップうどん、まああれは別物です。まあ、今日の晩ご飯もね、カップうどん、カップ焼きそば、カップうどんかな、食べたんですけど、まあ、カップうどんにですね、さらに生麺を注いで食べたっていう感じの、うどんにうどんをね、注いで食べたって感じではございますけど、はい。まあ、そんなわけでですね、今日は、麺類ですね、お題麺類で行ってみたいと思います。投稿していただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただいても OK ですし、まあ、コメントですね、こちらに、書いていただくとかですね、まあ、気になる麺類、おすすめのものとかですね、そういったものがございましたら、ぜひぜひご投稿ください。はい、ではですね、例をいくつか紹介したいと思いますが、最近ですね、ちょっと、その、いくつか食べたものがあったりするんですが、ペヤングの火炎風焼きそば超大盛りです。火炎風ですね。そう、中華風の激辛焼きそばです。そう、火炎風焼きそば、これね、私、お家で食べたんですが、まあ、私ね、結構、代謝が良くてですね、辛いもの好きなんですけど、辛いもの食べると汗がね、ドバー出てくるんです。まあ、この火炎風ね、発売日11月の11日に発売されたものなんですが、まあ、これ私食べました、実際。はい、超大盛りタイプ。まあ、非常に美味しかったんですけど、食べるとですね、やはり汗がものすごく出てきまして、ですんで、まあ、タオルでですね、その汗を拭きながら、火炎風焼きそばを食べたわけですけど、その食べた後ですね、そのタオルを見てみるとですね、もうそれこそ雑巾絞ったレベルでですね、その汗が染み込んでまして、いやー、こりゃね、正直お外では食べれないなと思いました。はい。まあ、家で食べて正解ですね。その会社のお昼休みとかにね、食べてたら、冬場なのになぜお前汗だくになってんだよ、みたいな感じのね、ツッコミもらいそうな気がしましたのでね。まあ、ペヤングの火炎風焼きそば超大盛りですね。これ、美味しかったんですけど、まあ、最近ですね、そのペヤングがですね、超ボンビー焼きそば、吉盛っていうのを出したんですよ。はい。超ボンビー焼きそば、吉盛ですね。まあ、これ、中身はですね、具なしのペヤングでございます。 ほら、よくあのカップ焼きそばってあの乾燥野菜入ってるじゃないですか。そう、その乾燥野菜のないその具なしのペヤングです。まあ、ちなみに名前の由来なんですけど、まあ、これアリスさんが非常に、悩んでたりしたんで、ね。はい。具なしのペヤング吉森ですね。これに関しましてアリスさんがね、非常に悩んでたみたいなのでね、あの、答えっていうか、その、あれですね、そのみんなで会ってようみたいなね。ちょっともう答え言っちゃってるよ!ほぉ!はい。まあ、そんなわけでですね、この、超ボンビー焼きそば吉森、名前の由来に関しましては、来週ですね、アリスさんにその、答えを聞きながらですね、アリスさんのその答えを聞きながらまあやっていきたいと思います。でですね、大阪にあります、無鉄砲っていうラーメン屋ですね。まあ、超こってりの豚骨ラーメンなんですけど、私もともとそのこってりのラーメンってあんま好きじゃなかったんですよ。こってり系ってあんま好みじゃなかったんですが、まあ、ここの、無鉄砲でこってりラーメン、超こってりを食べたおかげでですね、まあ、こってり系の豚骨ラーメンに目覚めた感じではございます。はい。結構ね、並んでたりしてるんで入りにくいかもしれませんし、はい、入りにくいかもしれませんけど、まあ、この、ここのラーメン屋ね、豚骨ラーメン、まあ、超こってりの、ね、豚骨ラーメンに目覚めさせていただいた、ね、無鉄砲さんにはちょっと感謝しております。まあ、食わず嫌いってことじゃなかったですけど。そう、でもね、何でしたっけ。画像で検索すればわかるんですけど、ね、画像検索していただければわかるんですけどね、もうこってりとかね、そんなレベルじゃなくて、まあ、ちょっとパッと見、グロいです。パッと見グロいです。ね、ぜひぜひ、無鉄砲ラーメンとかで画像検索していただければわかる、画像出てくるんですけど、はい。うげーって見る人が見たらうげーなるかもしれません。こんなん食えんのか、みたいなね。はい。ね、もっすごいその、ね、こってりギトギトで体にはあまり良くなさ、ないかもしれませんけど、美味しいです。でですね、ゼロカロリー麺。ゼロカロリー麺、これご存知でしょうか。糖質制限ですね。糖質 0g の麺が出てるらしいです。ゼロカロリー麺。まあ、これ、こんにゃく風の麺だったりはするんですけど、まあ、これね、そのゼロカロリー麺、まあ、糖質制限ダイエットのお供にということなんですが、まあ、この、ゼロカロリー麺ではないかもしれませんけど、その、ラーメン缶っていうのがあったんですよね。おでん缶じゃないですけど、ラーメン缶っていうのが一時期流行ったんです。はい。まあ今でもあるんですけど、このラーメン缶なんですが、まあラーメンの缶詰ですね。はい。まあ麺が伸びないように中の麺はこんにゃく麺になってます。ラーメン缶ですね。これもね、何でしたっけ、もともとはなんかね、話題になったのは、おでんの缶詰とかですね、そういったものから、まあそういったものの派生なのかもしれませんけど、まあおでん缶メーカーをはじめとしたいろんなところが、出してたりはしてるんですが、まあ、こんにゃくですね、こんにゃく麺が使われて伸びることがなくて、まあ、缶の上にはこう折りたたみフォークがついてたりしてるんですけどね。まあ、おでん缶と一緒に一時期流行ったりはしてたんですが、はい。まあ、これなかなかね、ラーメン缶、ね、今では、なかなか見ることはできないような、自販機で買ったことある人っていうのは珍しいと思うんですが、なんか、一時期あれですね、秋葉原とか日本橋とかそのあたりで流行った感じではございますけどね。はい、だ今では、まあ、その当時醤油と味噌があったと思うんですけど、豚骨とかも今出てるみたいですね。 まあ、ラーメン缶まずいっていうね。はい。ラーメン缶まずいっていう、コメントがあったりはしてますけどね。はい。はい、ね。まあ、あとはですね、そのラーメンって言えばその、ラーメン、カップ麺に入ってる謎肉とかですね。あと、ね、何でしたっけ。まあ、お題を書くうちにその、チラッと調べてたんですけど、チキンラーメン、あるじゃないですか。チキンラーメンですね。はい。まあ、このチキンラーメンなんですけど、一杯300円で堂々とこうチキンラーメンを出す屋台にお客さんが続々、なぜなのかっていうのがありまして。まあ、もしもラーメン屋の屋台でですね、チキンラーメンが出てきたらどう思いますかっていうね。まあ、実際この店マジかよって思うに違いないんですけど、まあ、なんかまあ、実際その即席麺、ですね。まあ、それを堂々と出すラーメンの屋台なんか、客舐めてんのかって、怒りの声が聞こえてきそうなところではあるんですが、はい。なんか東京の新宿にですね、まあ、期間限定で出店している屋台があった、あるんですが、まあ、一杯300円でチキンラーメンを出しているんですけど、お客さんが続々と集まってくるらしいです。行列ができる勢いなぜなのか、っていうことなんですが、はい。まあ、新宿、でですね、まあ、キッチンカーが止めてあって、まあ、チキンラーメンを出すと分かってるはずなのに店内には、行列がっていうことなんですが、はい、まあ、実際にその見ると堂々とこうチキンラーメンって書いてるんですよ。で、まあ、これはですね、実際はその日清食品の創業者である方がですね、まあ、チキンラーメンの研究開発を行った小屋をイメージして作られたキッチンカーらしいです。でも実際はそのメニューはチキンラーメンのみで一杯300円なんですが、生卵とネギが最初から乗っており、ナルトキムチコーン、チェダーチーズから一つトッピングを選ぶというシステムらしいです。で、なんとですね、さらに注文するとチキンラーメンオリジナルの、蓋の乗ったね、丼とキッチンタイマーの乗ったトレイが出てきて、キッチンタイマー乗ってるんですよね。で、時間通り3分で開けてみると、ふわっとね、間違いなくチキンラーメンみたいなね。はい。まあこれね、一杯300円のチキンラーメンではあるんですけど、まあ確かにね、まあ、何でしたっけ、チキンラーメンの公式屋台ということでですね、まあ、インスタ映えしたりもするんじゃないでしょうかね。そう。だから、まあ、生卵と、いろいろと乗ってて300円ではあるんですけど、一杯300円ではあるんですけど、ね、チキンラーメン堂々と提供する。まあでもこれね、300円でも私食べに行ってみたいと思いますね。まあ、ガチのチキンラーメン屋さんですね。でも実際にね、カップ麺を提供するお店っていうのはやっぱあったりしますから、まあそういう意味ではですね、そのまあ公式、日清食品さんが公式でやってるんだったら、全然いいんではないかなと思いますけどね。はい。はい、では、まあ新宿のど真ん中とかだったら場所代とかも考えたらね、ありますからね。じゃあ来ている投稿を読んでいきたいと思います。Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。はい、麺類と言いますと、貧乏飯の代表的なものではないかと思いますが、うどん、中華麺、スパゲッティという3つの麺はソースを選ばない優秀な麺として認識されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。私の場合はシンプルに醤油やだし醤油、オリーブオイルプラスケチャップ、塩と溶いた小麦粉といったものや、これらに味を絡ませたひき肉を添えたりプラスして唐辛子を入れて、台湾肉、台湾ラーメンの具のことみたいにするというのも面白いかもしれません。 あと個人的に思い出すのが、中京地区で店舗展開をしているチェーンラーメンのスガキ屋。私が子供の頃は一杯250円で、なおかつ田舎チョキのような独特な、こんな形状、こんな形状のスプーン、どんな形状だろう。あ、なんか、スプーンの先っちょにフォークっぽいんですけど、そのフォーク部分がクニってこう、出っ張ってる感じの、ね、独特な食べ方で、中京地区へ、父の仕事を同行した時によく接したいもので、このフォークが変わる時に行われたありがとう配布でもらってきていたりして、とても印象に残っています。おそらくサビが名古屋といえばスガキヤラーメンというフレーズの、この曲を歌える人がいたら間違いなくその人は、中京地区出身者ではないかと思います。これね、ラーメンスプーン、これ、ちょっとその、すごい変な形状をしてるんですけどね。これ、ラーメンを食べるのには便利なのかもしれませんが、ちょっとね、武器になりそうですよね。はい。まあ、ね、ラーメンスプーン、スガキ屋ラーメン、あ、一応スガキ屋のラーメンフォークみたいなのもあったりするんですね。その、純正ではないですけど、はい、スガキ屋ラーメンフォークみたいなもん。あったりしますね。はい。はい、で、まあ、ゲーム内のチャットで、お茶を入れてきたんですが、麺の話をしているので、カップ麺の醤油ラーメンにお湯を入れてきましたということで、まあ、この時間にラーメン食べるとね、危険が危ないですよ。はい。じゃあ、次行ってみたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。お題の麺類ですが、泉は毎日一玉15円のおうどん食べております。一玉15円は安いですね。おうどんは最高ですね。毎日食べても飽きません。むしろ主食です。トッピングはいろいろ変えて味を楽しみます。ネギ、生姜、卵、わかめ、大根おろし、とろろ昆布など様々です。いつか機会があれば、エチャルさんのご実家のサヌキうどんをいただいてみたいものですね。そうですね、その、何でしたっけ。実際に香川県でね、うどんを食べちゃうと、うどんを食べてしまうとですね、なんか普通のね、スーパーで売ってる、冷凍うどん、冷凍うどんはいけるか。普通の、その、ナイロン詰めされてるインスタントうどんではちょっとね、満足できなくなる可能性はあります。まあ私は別に、私もね、大阪にいる時は別にそれでもいいんですけど、実家に帰るとね、やっぱり、ね、おうどん屋さんに足を運んでしまいますね。まあ、うどんね、その、そう。一玉15円も安いですね、それでも。まあ、毎日、主食として食べている、らっしゃるみたいなんですが、ただ、うどん気をつけてください。はい。香川県って、糖尿の人口ナンバーワンです。はい。香川のうどんは、うどん県はですね、糖尿を患ってる、割合ナンバーワンですんでね。うどんのせいだろうっていうね、思われる部分はあるかもしれませんからね。まあ、ちょっとその、控えめに、あんまり食べすぎるとね、香川県人みたいなことになると大変なのでね。まあ、あとその、トッピングとかですね、味を変えるということなんですが、まあ、うどんね、焼きうどんとかね、美味しいですよ。あと、カレーうどんとかね、その、本当に、何にでも合う感じではございますから、まあ、いろんなうどん、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。まあ、しっぽくうどんとかね。まあ、でもしっぽくうどんで思い出したんですけど、香川県でですね、その有名なしっぽくうどんがあるんですけど、その、 非常にそのしっぽくうどんで有名なその谷川製麺所ってところがあるんですよね。谷川製麺所さんが、どうやらですね、その、閉店するみたいなんですよね。
はい、
そうなんですよ。その谷川製麺所さんがですね、なんと今年いっぱいでちょっと閉店しちゃうみたいです。まあ、しっぽくうどんで非常に有名な、まあ、名店。まあ、これ冬場に行くとね、イノシシ肉が、イノシシ肉が入ってたりしてるんですけど、まあ、ここがですね、ちょっとどうやら今年いっぱいでちょっと閉店しちゃうみたいで非常に残念だったりはするんですが、ね、まあ、ここはね、その、本当に民家の一角で、やってるようなお店だったりしてたんでね。まあ、これは、なんか最近その名店がね、相次いで閉店してるっていうね、のがありまして、まあ一応その、しっぽくうどんで有名なところなんですが、今年のですね、12月30日に、閉店されるみたいです。これちょっとね、一応創業60年のうどん屋さんらしいですね。谷川製麺所創業60年。まあこれね、閉店する前にちょっと一遍久しぶりに行っときたいところなんですけどね。ですんで、なんか最近その有名店がね、相次いで閉店しちゃってるっていうのはあったりするんですけど、まあ、一時期うどん屋はものすごく流行りましたけど、まあ、どうしてもね、淘汰されていってる感じではありますけどね。はい。まあ、ちなみに何でしたっけ、某丸亀製麺の香川県1号店が閉店してるらしいですね。はい。まあ、某丸亀製麺の香川県1号店閉店。なんですが、まあ、これに関してはですね、味伝伝とかよりも、香川県だと、その値段が高いということでですね、はい。ですんで、その、何でしたっけ、香川県だと丸亀製麺のうどんって、その普通のお店に比べて、100円から200円以上高いんですよね。で、それでいて、その味というか、ま、香川のいりこ風じゃないんでね、その辺も、含めてですね、さすがにその香川県だと、ちょっと辛いっていうのはあったりしますけどね。はい。ですね。まあ、これね、その谷川製麺所さんに関しましては非常に人気があってですね、今でも行列ができるようなお店なんですが、ですんで、まあ、売れ行き不振で閉店するっていうわけじゃなくて、まあ、いろいろあるんでしょうね。その、私がよく行ってたラーメン屋さんもですね、すごい人気あるお店だったんですが、まあ、ちょっとそのオーナーさんが辞めることになって閉店したっていうラーメン屋さんも ありましたんでね、まあ、こういうことはあるとは思いますけどね。まあ、開業60年ですね。はい。まあね、非常に残念ではありますけど、まあまあまあ、ね、うちの実家はですね、もうそのしばらく、ずっと生き残れるように頑張らないといけない感じではございますけどね。だからその、谷川製麺所は生き残るというか、そういうに負けたんではなくて、まあおそらく、まあ家庭とかそのあたりの事情なんではないでしょうかね。というわけで、続きまして、追伸、12月22日の京都駅のクリスマスコンサートですね、ユミさん見に来てくれるみたいです。ありがとうございます。はい。続きまして、サンデーガフさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。冬になると我が家はうどんが台頭します。茹でた冷凍うどんに温めたレトルトカレーをぶっかけるだけで幸せ。ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう。蕎麦屋の カレーうどんが美味しいと聞きますが、私はこれで十分満足です。今はタイカレーうどんにハマってます。うどんすげーということなんですが、まあ、三年川さんぜひぜひ近くにうどん屋さん、うどん屋じゃない、近くにですね、100円ローソンですね、ローソンストア100があるんでしたら、ぜひぜひ試してほしいのが、そのローソンストア100にはですね、レトルトカレーのカレーうどん用のカレーが売ってるんですよ。はい、100円ローソンにですね、カレーうどん用の、カレーが売ってたりしてまして、それがですね、その濃厚カレーうどんの素っていうのが売ってるんですよ。はい。濃厚カレーうどんの素。そのカレーが置いてるところとは違う場所に置いてたりするんで、結構探すのが大変かもしれませんけど、はい。そのね、100円ローソン、ローソンストア100で売ってる濃厚カレーうどんの素っていうのがですね、その、お出汁が効いてて、普通のカレーうどんではなくて、どっちかっていうと、いや、普通のそのご飯にかけるカレーではなくて、その出汁の効いた、カレーうどんに最適化されたそのカレーうどんの素が売ってたりしてまして、それがね、非常に美味しいので、カレーうどん、まあ、ご飯にかけるとあんまり逆に美味しくないとは思うんですけど、うどんにかけると非常に美味しいので、まあ、ぜひぜひ、近くにですね、ローソンストア100あるんでしたら、そのカレーうどんの素を探してみてはいかがでしょうか。ちなみに確かつけ麺の出汁とかですね、そういったところとかを置いてるコーナーみたいなに一緒に置いてたりしてます。ですんで、カレーコーナーを探しても、いくら探してもなかったりしますのでね、探す場所をちょっと、確認していただきつつですね。カレー、まあ、タイカレーうどんっていうのも気になりますよね。タイカレーってどんなんでしたっけ。まあ、うちのその実家のうどん屋もですね、カレーうどん提供してるんですよ。キーマ風カレーうどんっていうのもですね、うちの実家ですね、はい。キーマ風カレーうどんっていうのもね、提供してますんで、ぜひ、香川県に近い場合はですね、ぜひぜひ、キーマ風カレーうどん食べてみてください。これ非常に美味しいです。まあ、タイカレーですね、タイカレー、あ、どっちかっていうとそのスープっぽい感じなのかな、白い感じの画像で見た感じそんな感じなんですけど、そのタイカレーですね、はい、タイカレー風、タイカレーうどん、まあ、これも美味しそうですね。はい、では続きいきましょう。サンミシェルさんからいただきましてありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。職場で、昼食をカップ麺類や惣菜パンのみで済ます人が多いことに対して、将来が心配なサンミシェルです。世界で市民権を得つつある日本のラーメンですが、以前メキシコでマルちゃんが大流行しているとニュースで知りました。国民の健康状態が悪化するとか、伝統的食文化が破壊されるとかニュースで言われるほど流行っているそうです。日本食が他国で受け入れられるのは嬉しいことですが、不幸になる人が増えなければいいと思いました。それでは。まあ、不幸になる人が増えるかどうかは別として、まあ、カップ麺食べると美味しい、幸せ。そう、不幸な人は増えないです。幸せな人が増えるんですよ。まあ、でもあれですね、その、お昼ご飯をカップ麺や惣菜パンで済ましちゃうっていう人が非常に多いっていうのは、まあ最近のね、まあ最近そのお弁当を作ったりすること自体がですね、難しかったり、時間がなかったりね、する場合も多くてですね、そのあたりできるのが非常に難しいね。特に一人暮らしだとですね、どうしてもお弁当なんか作れないんですし、まあカップ麺、惣菜パンもそうですけど、そのあれですね、お店で売られてる食品って大概その合成保存料がよく使われてたりしてるのでね、まあどっちが健康にいいのかっていうのは微妙なところですけどね。そういえばそのあれですよ、何でしたっけ、 カップ麺にはですね、ビタミン C かな、ビタミン系がこの含まれてる、あえて含まれてるっていうのをご存知でしょうか。なんかその大航海時代をプレイされてる方ならまあよくご存知だと思うんですけど、ビタミン不足による解血病ですね。はい、歯茎から血が出たりするその解血病がもうご存知だと思うんですが、まあそのカップ麺だけ食べて生活してたら、陸の上にいるにもかかわらずなぜか解決病になってしまうっていうのがありまして、でそういう解決病にならないようにするためにカップ麺にはそのビタミンが含まれてるっていうねのがありまして、ですんでね、そのカップ麺、されどカップ麺、まあ栄養にも気を使われてるんでしょうかね。はい、なんかそんな話題をね、聞いたことがあるんですけど、解決病ビタミン、はいね、そうなんですよね。だからその一応そういったにならないように、陸の上で解決病になるっていうね。ね。まあ、だから、実際ね、その、やっぱ栄養バランスっていうのは大変大切ですから、まあね、一応そのビタミン C を、ビタミン系はね、取ったりとかですね、ちゃんとしておかないと、ね、まあ、ビタミン C の欠乏症状が数週間から数ヶ月続くとなったりしますんでね、ちゃんとね、ビタミンは取るように、その食事のバランスね、考えて、まあ、一応そのカップ麺も栄養には気は使われてるらしいんですが、まあ、そればっかり食べると良くないんでね。まあでも実際どうなんでしょうかね、そのカップ麺ばっかり食べる人、もいると思うんですが、その一時期、某マクドナルドのハンバーガーが安かった時期なんかに、そのハンバーガーのみでこうね、生活してたっていう人もいましたんでね、そのあたりね、はい、ハンバーガーのみ生活みたいな感じをしててですね、体調を崩しちゃったっていうね、そういうのがあったりはするんですけどね。なんかその、うん、例えばですね、そのハンバーガーもそうなんですけど、その牛丼をですね3ヶ月連続で食べたらどうなるのかっていうね研究があったらしいんですよね。はい、某ワイノヤの、牛丼を3ヶ月連続で食べたらどうなるのかっていう研究が、ついに結果が出たらしいです。はい、これはですね、その、牛丼イコール健康に悪いっていうイメージをなくしたいということでですね、某吉野家ホールディングスさんがですね、実験を始めたらしいんです。まあ、20歳から65歳未満の男女24人に、毎日必ず吉野家の冷凍牛丼の具を食べてもらいました。はい。で、さらに被験者には、毎日の食事内容や回数、飲酒量、睡眠時間などを日誌に記入しまして、実験の開始前、と後でその体重や血圧、BMI 値や体脂肪率などがどのように変化したかという検査を受けたんですが、まあ、これね結構過酷に思われる実験なんですけど、ドロップアウトした人実はいなかったんですね。まあ、気になる結果なんですが、まあ実際、生活習慣病の原因となるようなメタボリックシンドロームにつながる体重や、体脂肪率、血圧、中性脂肪、コレステロール類、血糖値などの、有意な変動を引き起こせませんでした。ということですね。 まあ、つまりですね、まあ、牛丼をこう3ヶ月連続で食べ続けても、体重や体脂肪率が変化したり、血液、データでに影響を与えたりしないという事実は、調査ではなかったらしいです。ですんでね、まあ、一応ですね、まあ、この分析結果、栄養分析結果から、まあ、吉野家の牛丼の具はですね、生活習慣病誘導もしくは、増悪するリスクはない、と、いうことですね。まあ、牛丼は体に良くないというイメージをこれで、ね、なくせたんではないかな、みたいな感じの話はしてるんですけど、実際どうなんでしょうかね。まあ別に牛丼は体に悪いっていうイメージは私はないんですけどね。逆に体に良さそうな気がするんですけどね。はい。はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。お題の麺類ですが、居住県はうどん県に近いのですが、自分はうどんより蕎麦が好きです。ほうほうほうほうほうほうほう。うどんより蕎麦。まあ、その辺は好みでしょうね。でも蕎麦ってさ、そう、香川県の、まあ、うどん県の蕎麦って結構ね、もちもちしてるんですよ。お蕎麦って結構パッサリ、パサパサあっさりって感じのイメージがあるんですけど、香川のお蕎麦はこうね、太くて、もっちりしてるんですよね。ですので、その蕎麦一つとってもですね、どんな蕎麦が好きなのかっていうので、ちょっとね、話が分かれてくると思うんですけどね。はい。で、ラーメンは豚骨ラーメンのようなこってりタイプは、年を重ねるにつれ苦手、お腹がちょっと、になりつつあり、醤油か塩が好みになりつつあります。ラーメンはいろいろうるさいところには行く気になりませんね。自分としては好きに食わせろよって感じが。まあ、ラーメンに限らず、いろいろうるさいところや、おごり高ぶってるようなところで、うまいものが出てきた経験がありませんがね、それでは、っていうことなんですよね。そうなんですよね、その、何でしたっけ、ラーメン屋さんとかで結構その、まあ、おらついてる、ね、おらついてるって表現も、そう、どうなんかなとは思いますけど、その、俺ルールをこう押し付けてくるようなラーメン屋さんっていうのが、やっぱり、結構その、トラブルになったりとか、ね、最近のそのツイッターとか、このソーシャル系がね、話題になってる、ね、よく使われてるそういったのが表に出てくることがあるんですが、まあそういったお店に限ってあまり美味しくないとかね、そういうのもありますけど、まあなかなかね、そういうお店一回は行ってみたいとは思ったりもしますけど、二度と行くかってなったりはするかもしれませんけどね。そうなんですよね。その、ラーメン屋ね、ラーメン屋さん、お店によっちゃね、その、結構、水飲むなとかね、なんかその、結構いろいろと、こう、ルールを押し付けてくることがあるんですけど、うどん屋はね、そんなことないんですよね。ラーメン屋、ね、死後厳禁とか、スープ完食、会員をこう強制したりとか、まあ、その、なんか、何でしたっけ、究極はですね、ラーメンを頼むと怒られるラーメン屋、みたいな。ね、まあその、結構その理解不能なこだわりのあるお店っていうのはね、ラーメンを頼むと怒られる理不尽すぎるラーメン屋っていうことでですね。なんか某ラーメン店なんですが、オーダーを聞かれる前に自分からオーダーすると退場とかね。ラーメンはまずスープから飲まないと退場とか、ラーメンが来る前に高菜を食べると即退場。とにかく退場につながる規制が多いらしいですね。 まあスープから行こうが麺から行こうが客の勝手だろうという理屈は通用しないそうです。まあ、某ラーメンではもやしたっぷりのラーメンのもやしを残すと、それを知って注文してるんだからもやしを残すなと怒られたりとかですね。はい。で、某ラーメン、またあるラーメン屋ではラーメン屋のになのにラーメンを注文すると店主が怒って作ってくれないっていうのは、もうさっぱり意味がわからないっていうことでですね、ラーメン屋の看板を下ろした方がいいのではないかみたいな感じのね。まあでもその何でしたっけ、うん、まあルールの厳しいラーメン屋っていうのはこういろいろあって、そのまあ携帯の通話はもちろん携帯をいじるのも禁止だったりとか、まあその裏メニューの裏に注意書きがあったり
とか、ね、外国人が来て日本人と違う食べ方したらどうするんだろう。
ね、ええ、まあ、そうなんですよね。その、外国の方が来て日本人と違う食べ方したら、ほんまね、追い出すのかな、みたいなね。まあ、その注意書き、ね、まあ、某二郎系ラーメンなんかでも非常に注意書きが多かったりとかですね。何でしたっけ。お店によっては当店は少しややこしいお店です。よろしいですかっていうね。で、まあ、何でしたっけ。そう。
注文の多いラーメン屋。
注文の多いラーメン屋。ね。
何様のつもりだっていうラーメン店、やだね。
まあ何でしたっけ、ラーメン店とかだったらその注意書きで一部な悪質なラーメンマニアをこれを食って楽しいラーメン人生を歩んで構成してくれよ。なお親父が機嫌悪かったり規格外な注文やインチキ臭いうんちくを語ったり他マナーが悪かった場合は自動的に盛り付けの部の赤いところが増えていきます。気をつけろよみたいなね。あとはその本日親父の怒り指数は 751% ですとかね。ね。
せめてフランス料理店くらいの格式が高い店になってから注文うるさくしろよ。
うん。まあまあ、ちなみにその、何でしたっけ、某ラーメン屋とかではですね、その、携帯撮影はもちろん着信音が鳴っても退場とかですね。まあ、地図を持って家に店に入ると退場とかですね。店内をキョロキョロ見回しても退場とか、メニューを聞くと退場みたいなね。なんでなんだろうね。
店員さんを呼ぶときに、すいません、ではなく、店員の名前で呼ぶようにっていう点あるね。
すごいっすね、それも。はい、店員さんを呼ぶときに、すみません。ね、でもその、何でしたっけ、ラーメン屋はね、結構その、俺ルールあるんですけど、なんかなんか、その、香川県の、まあ、うどん屋でもですね、その、セルフのうどんの店なのに、出汁は1週半とか、ネギは2杯までとか、お席はここにとか、湯がき方失礼しますとかっていう、なんか指示が、そこまで指示するならセルフにすんな、みたいなね。まあ、そういうのはあったりはするんですけど、まあ何でしたっけ、香川県のセルフうどんは自由であるべきだと思いますよ。まあね、自分の好きなようにその麺の厚さとかね、出汁の量とかを調整して自由に あるべきだったりはするんですが、まあね、その香川のそのうどん屋の、常識みたいな感じのなんですが、
でもご自由にお取りくださいって置いてあるネギとかを全部食ったら常識をわきまえろって裁判に負けるらしい。
あ、まあまあそれはそうですよね。まあその辺は難しいところですけどね。サイズなんかもですね、その小中大特大とかですね、まあ、大中小とか、まあいっぱいあったりするんですけど、うん、だからまああのー、あれですね、熱冷や冷や熱とかね、その謎のね、ものがあったりするんですけど、麺圧出し冷やみたいな。
店員さんが将来のれん分けして独立した時に名前を覚えられているとお客が作って理由らしい。
あー、なるほどね。あ、なるほど。店員さんを呼ぶ時にその名前すいませんではなく、店員さんの名前を呼ぶっていうのはのれん分けした時にその人の名前を覚えておきたい。でも最初にね、その店員さんの名前をどうやって知るのかが気になりますけどね。顔写真飾ってるんですかね。その某大人のお店みたいにその顔写真飾ってその人に名前書いてくれてたらわかるんですけど、その胸についてある名前プレート見て喋れって言ったら目が悪い人はあれできませんけどね。あ、ちなみにですね、その何でしたっけ、県外とかだとうどん屋といえばうどん定食っていうのがよくあると思うんですが、香川県ってうどん定食ってないんですよね。そう、うどん定食っていうのがなぜかない。まあ、あるところはあるかもしれませんけどね。ですんでね、まあぜひぜひ、そう、その何でしたっけね、なぜなんだろうね、ラーメン、まあでもその俺ルーグルが多いお店っていうのはラーメン屋が非常に多い気がするんですけど、そのあたりはね、何が原因なんでしょうかね。いや、まあ逆に言うたらそのルールがあるところが表に出てきて有名になるから。あれなんかな、多いと感じるだけなんかな。そう、その何でしたっけ、ラーメン店ね、なんでこんなにルールが多いのかっていうね、ハウスルールね、これに関してはほんま賛否両論なところありますけどね。まあ、何でしたっけ、モンスターラーメン店っていうね、そんなやつがあるらしい。モンスターラーメン屋っていうのが言われてるって感じですけどね。はい、よっこいせ。
定食じゃないけど、近所の丸亀製麺に行ったらおうどんと一緒におにぎりと天ぷらを注文するね。
そうですね。その、ラーメンにはおうどん。おうどんにはおにぎりとかですね。あとは、まあ、香川県だと、いなり寿司とかですね。まあ、そのあたりが定番ではございますけどね。まあ、天ぷらと、ね、トッピングを頼むっていうのはですね、全然いいパターンだと思いますよ。はい。というわけでですね、投稿が止まってますんで、今日はこの辺にしておきたいと思います。お題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングです。 はい、というわけで本日も最後まで、聞いていただきありがとうございました。今日はですねちょっとアリスさんが急遽来れなくなってしまいまして、一人でダラダラ喋るような感じになってしまいましたが、もうクリスマス近づいております。来週か 来週あたりはクリスマスの、話題をぶっ込んでいこうかなと思っております。まあ、某ね、ゲームのイベントがあったりとか。
元旦は放送ありますか？
元旦は放送ありますか？あ、元旦はね、ごめんなさい、申し訳ないです。多分実家に帰ってます。香川県に帰ってます。はい。ですんで、来年一発目の放送は、おそらく8日ですね。1月8日の放送になると思います。ですんでね、ちょっと、今年は一応18日と、残すところ18日と25日ですね。で、25日がなんと第555回放送でございます。はい、555回放送ですね。まあ、ちょっと記念すべき放送枠ではございますけど、まあなかなかね、なんか記念的な放送するかどうかはわかりませんけど、まあ、555回放送ですね。今年最後の放送ということなので、よろしくお願いいたします。来週18日は、普通に放送したいと思いますのでよろしくお願いします。というわけで、元旦はちょっと放送ございません。さすがに1日は放送できません。ご了承ください。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっと早いですが今日はこの辺で、終わりたいと思います。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒、エッチなバーチャル YouTuber、 略してエイチャルでした。YouTuber じゃねえよな。ニコ生主。また来週も聞いてくださいね。See you next time. おやすみなさい。